みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ今日も石井敏郎さんと清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まります。
はい、
だいぶいい季節になりましたね。ちょっと暑い日もあるんですけども、
そうですね、
過ごしやすい時期ですよね。
このね、
はい、
いい季節にヨット乗ると最高なんだけど、千里ちゃんヨット乗ったことある？
ないです。ヨットってこうどういったことがいいんでしょうか？
はい、モーターボートはさ、
はい、
モーターの音がずっとーんってするんだよね。
はい、なります。
でヨットも、
はい、
まあ大きいヨットはみんなモーターついてんだけど、
はい、
港の出入りはモーターなんだけど、
うん、
風が吹いてる時はね、
はい、
モーターを消すんですよ。
あ、
でそうすると、
はい、
もう波の音と風の音だけ、そしてずんずん進んでいくわけ。
なんか気持ちよさそうですね。
そう、私はカモメみたいな感じになるのね。
その感覚には
何回かね、はい、あるんだけど、
はい、
まあ僕がヨット持ってるわけじゃないんだけど、はい、ヨット持ってる人に乗っけてもらうんだけどね、うん、まあ、しかし風ってなかなか気まぐれでね、
はい、
今日はヨット乗るぞって言って行くんだけど、
うん、はい、
全然風吹かない、ね、なんだろうなみたいな
、はい、
まあだけどね、プカプカ浮いてるだけでも気持ちいいじゃないかと、
う
ん、
そうですね。私もぜひこう機会があれば
あ行きますか、
ね、はい、風を感じたいです
でもねヨットね、
はい、
大変なのがね、帆を上げろっていう時はね、
はい、
ぐるぐるぐるぐる紐引っ張ったりしなきゃいけないし、
あ、結構忙しいんですね。
忙しいね、まあ、だからその時寝たふりするとか、
ね、あ、わかりました。じゃあそういう作戦を
そうだ、ね、
練っていきたいと思います、
はい、
さあそれでは本題に入りましょう、
はい、
本日はどういった本題でいきましょうか。
今日はね、
はい、
神戸港150周年いうようなことをね、
はいはい、
取り上げたいと思いますけども、
はい、
神戸港ですよ。
そうですね、150周年って、
ね、
もう私21ですけども、
ね、私もね45ですから、
すごい歴史が。
そうですね、
はい、
今ねこの150周年のいろんなイベントやってて、
はい、
まあ、先週の土曜日日曜日なんかも、うん、
はい、
まあ、大きなねコンサートみたいなのやってて盛り上がってますよね、
はい、うん、夏にもなんかいろいろあるみたいで、花火とかパレードなどがこう開催されて、
そうですね、
どんどん盛り上がっていっているのではないかなと感じるんですけども。
そうですね、
はい、
まあ、そもそもね、
はい、
150年ってどういうことかっていうと、
はい、
この150年前は、
はい、
まあ、基本的に鎖国政策っていうのは取られてたわけですよね、うん、
はい、
で、まあ、海外との交易は、うん、まあ、長崎の出島というところで、
はい、
うん、オランダとだけ限られていたというのが、はい、まあ基本的なことでしたと、う
ん、はい、
まあ、しかし、うん、1830年代40年代ぐらいから、
はい、
ロシアとか、うん、いろんな国の船がやってきて、
はい、
他の港開けろ、
うん、
そして交易をさせろっていうふうにやってきて、
はい、
で昔ね、
うん、
ちょっと話をしたこともあるけども、
はい、
まあ、黒船がやってきて、うん、学問の進めっていうような話があったけど、
はい、
まあ、その時に、
はい、
まあ、一番最初にね、
うん、
江戸に近い港を開けろっていうのあったんだけども、
はい、
まあ、この大阪が、
はい、
まあ、商人の町で交易が盛んだったから、
うん、
この関西でも開けろと、
はい、
でそして言われて、はい、
うん、
日米修好通商条約が1858年に結ばれ、
はい、
1868年、
うん、
に、
はい、
また新たな条約によって、
うん、
まあ、結ばれて、開港したのが、
はい、
まあ、兵庫の港神戸港と、そういうことですね。
もうそこから150年ということで。
そうそうそう、150年ですね。
いや、私いつもこうラジオね来るときにですね、
はいはい、
もうスタジオの窓から見えるんですよね、
はいはい、
この神戸港が、
はい、
でいろいろな船がこう出入りしているんですけども、
はい、そうですね、
はい、で私一回船に乗って、
はい、
まあ、大分の方まで行ったことあるんですけど、
はい、
こう船に乗ってるとやっぱ風結構すごいじゃないですか、外に出ると、
うんうんうん、はいはい、
でも私風に当たるのがすごい好きで、
はあはあ、あ、じゃあヨットいいじゃない。
そうなんですよ、
はい、
なんでこう船とか見ると、あ、乗りたいなとか、大きなクルーズ泊まるじゃないですか、神戸港、ああいうの見ると、あ、乗ってみたいなっていうのすごい思うんですよ
ね。
はい、
いや、そういう意味ではね、
はい、
千里ちゃんすっごく今いいポイントついてて、
はい、
今交易の面でね、
はい、
貿易をするための神戸港ってのが、
はい、
すごく150年間大きな役割を果たしてたんだけど、
はい、
今も果たしてるけど、これから大きな役割を期待されるのは、
はい、
大きな観光船であるとか、
あ、
まあ、クルーズ船今も 2,3 あるけれども、
はい、
それからさまざまなこれからクルーズの可能性というのが、
うん、はい、
どんどん広がっていくんね。
あ、
で 特に観光客が、はい、まあ、ちょっと5年ぐらい前までは1000万人も行ってなかったのが、
はい、
今もう今年は3000万人超える勢いだから、神戸港が今までは貿易中心の港だったのが、
はい、
今度はさらに伸びていくのは貿易にプラスアルファした観光の可能性というのが爆発的に増えていくというのがこれからですね。
はい、そうなんですね、
はい、
さあ後半も聞きたいところなんですけども、ここで曲を聴いていただきたいと思います。内山田博士とクールファイブでそして神戸、どうぞ。内山田博士とクールファイブでそして神戸、聴いていただきました。
もうベタな選曲でいきましたよ。神戸校ですからね。
そうですね。そして神戸というね。
これね、今でも分かんないのがね、
はい、
この歌歌ってる人が内山田博士だと思うでしょ、
はい、
違うんだよね。まあ前からまあ本当に
違う、
まあ、僕の親の世代は、
はい、
そんなの分かってるよって言うんだけど、
はい、
初めて聞いて、うん、神戸って言って内山田博士とって言ったらみんなそう思うんだよね、
はい、
まあ本当にどうでもいい話なんだけど、はい、
じゃあそれではですね、はい、あの後半いろいろお話ししていきたいと思うんですけども、
はいはい、
まあ、あの神戸港がですね、まあ、150年ということで、
はい、
まあ、あの開港した当時はいろいろと大変だったのではないかななんて思うんですけども。い
や、そりゃね、大変ですよ、
はい、
そりゃ日本にはない船もどんどん着くわけだから。
そうですよね、
そりゃ整備するんですよね。
うん、
でこれでね、
はい、
一つ歴史的に面白い話があるのが、
はい、うん、
当時、まあ、廃藩置県というのが行われて、
はい、
で最初はね、
うん、
あの兵庫県というのは、
はい、
ちっちゃな県だったんですよ。
うん、
だけど、
はい、
その時の政府のお偉いさんだった大久保利通さんが、
はい、
これは神戸港を抱えている兵庫県は、
はい、
兵庫県だけだったら支えられないと、
うん、
だから、
はい、
まあ、お隣の2つ、
うん、
つまり上の豊岡県というのがあった、
はい、
でそして西の、まあ、鹿間県というのがあった、はい、まあ、姫路の方だね、
はい、
この3つをくっつけて、
あ、
そして、
はい、
まあ、財政基盤を強くして、
うん、
そして神戸港を支えましょうと。だから兵庫県ってなんか大きいでしょ。
すごい、あの他の県に比べると、
そうそう、
大阪とか京都とかに比べると一つドンって、
そうそうドン
いうイメージが
ドンなんですよ。
だから
最初は京都とか、
ね、
同じサイズだったんです、
はい、
だけども、
はい、
神戸のためにドンといったわけですよね、
うん、だからもう兵庫県だけこうね、がっつりドンって、
がっつりドンですよ
大きなパーツが、
そうなんですよ、
だ
これが神戸港150年つながってるんですね、
はい、知らなかったです。
いや本当本当、
だから、まあ、確かにこう大きいなっていうのはあったんですけど、まさかその県が3つ、
そうなんですよね、
重なったっていうのは、
まあ、ある意味ね、はい、ちょっと大きくなりすぎちゃってね、まあ、兵庫県って言っても、
はい、
まあ、今はまあ淡路とかもあって、
ね、
五国と言われてるけど、まあ、それがね、
はい、
いい言い方すると日本の縮図、
うん、
まあ、悪い言い方すると特徴いっぱいで多重人格みたいな県になってるっていう、そういうことですね。
はい、
はい、
で先ほどあのクルーズの話とかいろいろしていたんですけども、
そうですね、
はい、
あのね、今ね、過去を振り返った話ですけども、
はい、
これからの神戸で、うん、
はい、
僕が注目をしていきたいのは、
はい、
この前あのクイーンエリザベスっていう、
はい、
まあ、でっかいでっかい船が、
はい、
プッとこう来たんだけども、
はい、
ああいうのがね、
うん、
今後もっといっぱい来るような見込みなんですよね、
うん、じゃあ来ることによって神戸も結構、
うん、様々なチャンスが生まれる。
そうですよね。
まあ、その前にクルーズ船について簡単に言うと、
はい、
まあ、例えばまあ、中国の人とかが、
うん、
まあ、何千人って一つの船に乗って、
うん、
はい、長崎に着きました、
うん、
で、はい、次は神戸です、
はい、
でその人たちは神戸のホテルに泊まるんじゃなくて、
はい、
まあ、船の中で寝泊まりするんだけど、
あ、
まあ、豪華だからね、
うん、
でその神戸に例えば5時間、
うん、
もしくは1泊2日、
はい、
で寝るのは船の中だけど、まあ、その間、
はい、
まあ、異人館行ってきます、一泊二日だったら有馬温泉行きますみたいなことをするわけですよ、
はい、
でそうなると、
うん、
まあ、もちろん新たなそういう方たちに対するビジネスのチャンスも出てくるけども、
そうですよね、
例えば千里ちゃんが英語を話したいなと思ったら、
はい、
これは別にアメリカ人とイギリス人と話すのだけが英語じゃなくて、
はい、
まあ、国際共用語になってるんで、
うん、
中国の人とかね、
はい、
捕まえて、
うん、
でもしくはオーストラリアの人とか捕まえて、
はい、
タイの人捕まえて、
はい、
英会話の勉強できちゃうかもしれないね。
あ、じゃあクルーズ船が来た時に
そうそう
ちょっとそこら辺をこう一人で歩いてると、
そうそう、
うん、そういった何千人の方々が
そう
たくさん、
そう、それでね、
はい、交流を
人慣れもするし、
はい、
でいろんなね、
はい、
まあ、時には中国語の勉強にもなるし、
そうですよね、うん、あ、なんかいろいろな交流ができそうですね。
そう、千里ちゃんがそれで今度ね大道芸やろうと思ってね、
はい、
それがどれだけ受けるかみたいなだ、新たな人の流れが、
はい、
まあ、ビジネスだけじゃなくて新たなチャンスを生む、そういうことがありますね。
だ、今後のこの神戸港にも本当に、
いや本当面白い、
楽しみですね。
面白い、はい、
もっとこう盛んになればいいなと思いますね。
そうですね、はい、
はい、さあ本日もあっという間に時間が来てしまいましたけども、今日はね、神戸港のお話を。
そうなんですね、
はい、
それと僕にとってはね、
はい、
まあ、個人的に思い入れのある放送でしたね。
そうですね、来週になったら
46歳、
はい、
45歳最後の放送なんですね。
放送です。そうですね、どうでした、45歳の最後の放送は。
いや、今日のね放送もあっという間でしたねって千里ちゃん言ったけど、
はい、
まあ、45年間もあっという間だったね
いや、また
行き急がなきゃダメだ、
はいはい、これからも、
はい、
頑張って
頑張りましょう。
46歳の放送も、はい、頑張りましょう。
頑張りましょう、
はい
はい、
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。